聖書の朗読をいたします。ヨハネによる福音書の第1章の19節から今日は34節までお読みします。ページは新約聖書163ページ。聖書にある神の言葉に聞きます。さて、ヨハネの証はこうである。エルサレムのユダヤ人たちが祭司やレビ人たちをヨハネのもとへ遣わして、あなたはどなたですかと質問させたとき、彼は公言して隠さず、私はメシアではないと言い表した。彼らがまたでは何ですか、あなたはエリアですかと尋ねると、ヨハネは違うと言った。さらに、あなたはあの預言者なのですかと尋ねると、そうではないと答えた。そこで彼らは言った。それでは一体誰なのです。私たちを使わした人々に返事をしなければなりません。あなたは自分を何だと言うのですか。ヨハネは預言者イザヤの言葉を用いて言った。私は荒れ野で叫ぶ声である。主の道をまっすぐにせよと。使わされた人たちはファリサイ派に属していた。彼らがヨハネに尋ねて、あなたはメシアでもエリアでも、またあの預言者でもないのに、なぜ洗礼を授けるのですかと言うと、ヨハネは答えた。私は水で洗礼を授けるが、あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられる。その人は私の後から来られる方で、私はその履物の紐を解く資格もない。これはヨハネが洗礼を授けていたヨルダン川の向こう側、ベタニアでの出来事であった。その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。私はの後から一人の人が来られる。その方は私に勝る、私よりも先におられたからであると私が言ったのはこの方のことである。私はこの方を知らなかった。しかし、この方がイスラエルに現れるために私は水で洗礼を授けに来た。そしてヨハネは証しした。私は霊が鳩のように天から下って、この方の上にとどまるのを見た。私はこの方を知らなかった。しかし、水で洗礼を授けるために私をお使わしになった方が霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によって洗礼を授ける人であると私に言われた。私はそれを見た。だからこの方こそ神の子であると証ししたのである。いつもよりだいぶ長い聖書の箇所を朗読させていただきました。この聖書の箇所は新共同訳聖書では2つの段落には区分されております。しかし、今朝は一続きの箇所として1回でお読みしました。さまざまなことがこのところで語られていて、とてもではないけど一回の説教で語りきることなどできないことは分かっていますけれども、あえて今日は一回で読ませていただきました。ここは一続きに読むことができると思います。二回に分けて読むこともできるし、一回に分けて読むこともできます。19節には、さて、ヨハネの証はこうであるという最初の言葉はこういう言葉でありますね。でそして、34節最後の言葉は、だからこの方こそ神の子であると証ししたのであると、ヨハネの証の言葉が語られて、これはサンドイッチになっているわけですね。ヨハネの証はこうである、私はこうやって証しした、こういうふうに証ししたという言葉で一括りにされているのが朗読したこのまとまりのこの箇所になるわけです。そして二つに分ける場合はですね、19節からこの新教大学の区分通り、19節から28節まで、そして29節から34節までということになります。そして19節から28節の部分では、私は何々ではないというヨハネの証が語られています。要するに消極的な言葉、何々でない、何々でない、何々でないという仕方で証がなされていまして、 そして、29節からは、この方は何々であるという仕方で、証しがされている、そういう箇所になるかと思います。今日の聖書の箇所を読んで、私、いつものようにこの礼拝のために備えました。どうしても気になる言葉がありました。一度声に出して読むんです。声に出して読んでみて、その響きを聞きます。いくつかの言葉が気になりましたけれども、とりわけ気になったのが、その翌日という言葉です。なんということはない言葉ですけれども、ちょっと皆さん目をそこに向けてみてください。29節にですね、その翌日っていう言葉が出てきます。どうしてこんな言葉が語られているんだろうと思ったんです。一体どこからの翌日なんだろうか。前の箇所のヨハネが最初の何々でないという証しを語ったその日から翌日ということでしょうけれども、不自然に私には思えました。そう思えたわけですね。そしてちょっと目を今度はさらに次の箇所に向けますと、今日はお読みしませんでした箇所のところにも35節を見ると、その翌日と出てくるんですね。そしてまたその後43節のところを見てくると、またその翌日と出てくるわけですね。そして2章の1節のところを見ると、3日目にっていう言葉にが出てくるわけですですね。なんでだろうと思うんです。不思議に思えるんです。その翌日、その翌日と2回繰り返されて3日目なんです。ある人はこんなこと言ってました。合計6日、その翌日、その翌日、そして3日。でももう一つ言うと、その前の日があるので6日。もしかしたら7日ということが意識されているんじゃないかとある人が言っているんです。そしてこの、この7日間ということですとですね、6日間ですよね。7日で、そして7日はじめにって言葉が最初に出てくるわけですよ。そうすると7日ってことになるんじゃないか、じゃないかということなんです。このヨハネによる福音書は、初めに言葉があったという言葉で始まっているんです。その時も申し上げましたけれども、これは創世記の言葉が意識されています。創世記の1章1節、1節には、初めに神が天と地を創造した、地は混沌であって虚しくですね、そういう言葉が語られていましたね。はじめに神が天地を創造されたというのは聖書の最初の言葉。そしてそれに合わせるようにして、ヨハネ福音書でも、はじめに言葉があったという言葉で始まっている。そしてここで、その翌日、その翌日、その翌日というふうにして日付が語られていって、そして7日間が数えられて、そしてこの7日目のところにカナの婚礼という出来事が記されて、2章の11節を見ていただくと、こういう言葉が出てくるんです。イエスはこの最初の印をガリラのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じたっていう言葉になっているわけです。そうしますとですね、このカナの婚礼というのが非常に重要なんだってことも言えるわけですけれども、こういうことが私もあるんじゃないかと思えてなりません。創世記のことがずっと意識されていて、創世記の出来事と主イエスのが来てくださって、その働きを始められた出来事が重ねられるようにして、ここで述べられて、そして弟子たちがイエスを信じたというところで、この最初の段落が終わっていく、それがこのヨハネ福音書の流れであろうかと思います。 そしてまたこのカナの婚礼に至りますまでのところには、主イエスの呼び名がこの一章の中には実はいくつも語り出されていきます。ちょっと数えていきたいと思います。まず最初に今日の聖書の箇所ですね、見よ、世の罪を取り除く神の子羊とあります。そして、34節には、34節ですね、今日の一章の34節、この方こそ神の子というふうに呼ばれています。そして、さらに41節、その前に36節には神の子羊というふうにして、もうちょっと短縮形でもう一度このことが語られていまして、そして39節のところ、38節のところですね、ラビと先生という意味っていうふうにして、ラビっていうふうにも呼ばれていますし、そしてまたですね、41節ですね、41節のところには私たちはメシアに出会ったというふうにして、メシアという呼び名が出てきます。そしてまた45節には、ナザレの人でヨセフの子イエスだと言われています。そして49節のところには、さらに49節のところには、ラビ、あなたは神の子です、あなたはイスラエルの王ですと言われています。まあ、こうやって見ていくと、まあ、考えられるって言いますか、聖書の中でいろんな形で主イエスのことは呼ばれているんですが、イエス様の呼び名のオンパレードなんですね。もうイエス様の、知る限りの呼び名が、呼ばれている、出てくる、そういうふうなになっているわけです。そして最初の呼び名が、今日のこの聖書の箇所に出てくる、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だというこの呼び名となっているわけです。29節にはこうあります。その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。そして35節36節にもこうあります。その翌日、またヨハネは二人の弟子と一緒にいた、そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言ったとあります。ね、ここにこのようにして洗礼者ヨハネがシュエスのことを指し示して、神の子羊だと言ったということが、繰り返されて語られているわけです。ただですね、そして大変な不思議なことなんですけれども、この先洗礼者ヨハネは、自分の使命は終わったというようにして、この言葉を語り終えると、やがて舞台から消えていくわけです。この後ヨハネについて語られることはあっても、彼自身は前面には出てきません。名前が出てきたり、彼の語った言葉も出てきたりするんですけれども、徐々にこうフェードアウトしていくんですね。で、シエスが来られると入れ替わるようにして、その姿を消していく、舞台から姿をやがて彼はすっかり消してしまって出てこなくなる、それがこのヨハネという人なんですね。で、今日の聖書の箇所でも、その前半19節から23節のところでは、自分はメシアではない、そのことをはっきり語りまして、私の後に来る方こそ大切な方なんだと、そして自分はあれので叫ぶ声だというふうに言うんです。自分は何ほどのものでもない、自分は声だって言うんですね。でそしてこの方が登場されると、この声というのは叫ぶ声でありまして、でこの叫ぶ声に注目をさせておいて、そして見よ、世の罪を取り除く神の子羊だって言って叫び声を上げるわけです。そしてこの声を上げると彼は消えていくわけです。そういう人なんです。そしてこの見よ、神の子羊だっていうこの36節の言葉は、明らかにこの文脈から言うとですね、これは二人の弟子と一緒にいて、二人の弟子に向かって言ったということになるわけですが、 でもですね、皆さんどう思われますか。一つ問題があるんです。それはこの29節の身を世の罪を取り除く神の子羊だっていうのは誰に言ったんでしょうかっていう問題があるんです。誰に言ったのか書かれてないんですよね。何も書かれてないでしょう。35節の方は2人の弟子のことが出てきて、見よって言って先生が生徒に言うようにして、見よあそこに神の子羊がおられるって言ってるんですけど、29節の方にはないんですよね。これとても不思議なことじゃないでしょうか。皆さん誰だと思いますか。誰かいろんな人がいて、まんべんなく彼はどんな人にもこの言葉を語った、そう言えるかもしれません。でも私はそれだけのことじゃないと思います。時を超えて実は私たちに語っている。この福音書を読むすべてのもの、この福音書に聞くすべてのものたち、つまり私たちに向かって時を超えてこの洗礼者ヨハネが呼びかけているのがこの言葉なんです。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。この方がやって来られる、やって来られるですね。で、このヨハネはこちらの方に向こうから歩いて来られる、近づいて来られる方を指し示して、こういうふうに語っているんですね。このイエス様は、これは同じなんですけど、36節を歩いておられるとあります。ここに出てくる、この聖書の箇所に出てくるイエス様はじっとしてないです。動いてるんです。で、29節の方はご自分の方へイエスが来られるのを見て、こう近づいてくる、こうイエスキリストが近づいてきてる、その近づいてこられるイエスを見ながら、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だって言ってるんです。そういう言葉なんです。そして私はこの近づいてくるっていうのがすごく重要だと思います。ある人が今日の聖書の箇所に説教台つけています。私のは何ということはない説教台になっちゃって、後でもこっちの方が良かったなと思ってる説教台があるんです。それはこういう題です。近づいてこられる神。今日の聖書の箇所にそういう説教台をつけておられる方がおられるんですね。まあいい説教台だなって思いました。私の聖書のそのままで、で、そしてこういう説教台もこの聖書の箇所を読み解いていくことに私は助けになるんだと思うんですね。近づいてこられる神。ちょうど先週のことでした。今、ここ最近ずっと続けていることがあります。修法のところには記してないんですけど、今中部中会の中で信徒説教者の免許を取ろうとしておられる視覚障害者の方がおられます。目が見えないご婦人なんですね。で、その方は、説教者としての働きをしたいって、そう願われて、そして名乗り出られまして志願をされて、今学びを始めておられます。で、私はそういう担当の委員会ですので、その中で、ある分野を受け持っています。それ説教学という分野です。今オンラインを通して、2週間に1回毎週というわけにいかないので、2週間に1回ずっと、もうこの半年間ぐらい学びを続けています。オンラインで1時間あるいは1時間半ぐらいの講義をしています。で、説教学の講義をずっと続けてきました。視覚が見えない、書物とかを、録音はお聞きになることができても、自由にこう文字を読むことができない方に説教学の授業をする、本当にチャレンジに群なことであります。そして、この方は非常に聡明な方でして、アメリカの大学で教鞭を取っておられたこともあるご婦人なんですね。そしてでも教会で説教者として生きたい、そういう願いを持たれて本当に真摯に学ばれています。私は説教学のことを伝えています。 伝えてると言いましても、もう一緒に勉強しながら話し合いながらやってるっていうのが、まあ、正直なところです。で、その中で先週こういう話になったんです。説教とは何か。実際に説教作ってるんですけどね。一緒に作って、一緒に話し合いながら作って、そして覚えてもらってるんです。説教を作るってどういうことかって。で、その中でこういう話になりました。説教って。私はこういうふうに信じてるってことを言いました。もう自分のもう率直な言葉しか通じないので。私はこういうふうに説教っていうのを理解してるってことを言いました。どういうふうに言ったのかっていうと、私は説教ってこういうことだと思っています。イエス・キリストを紹介することですよって。イエス・キリストを紹介するってことが説教です。私はそう教わってきたし、そういうふうに信じています。イエス様こんな方ですよって言って、紹介するんですって言いました。で、その方ちょっと今、迷ってきて、苦しくなっちゃってたんですね。説教をちゃんと聖書の言葉を学んで、一生懸命学んで解説しないといけない。説教は解き明かしだなんて言われる。この語句はこういう意味です、ああいう意味ですって言って語らないといけない。そういうことばっかりになっちゃう。もちろんそれは間違ってないけど、私は根本的にはイエス・キリストを紹介してください、紹介したら説教になるんですよって。あなたイエス様のこと知ってるでしょ、聖書のことを学ぶとイエス様のことを分かってる、くるでしょ。そしたらそのこのお方のことをみんなに紹介するって考えたらどうでしょうって言ったら、その方は突然ああそうかって言われ始めました。先生楽になるって言われたんですね。あ、気持ちが楽になってきた、あ、やりたくなってきたって言われました。で、私は、まあ、本当にこれ嘘言ったわけじゃなくって、まあ、本当にそういうふうに自分なりに思ってるんです。そしてその時に、まあ、ちょうど今ルカ福音書を学んでまして、そのルカ福音書の中で、じゃあここでイエス・キリストを紹介するってなるとどうなるんだろうかって。でちょうどイエス・キリストがやってくるっていうことが書かれて、苦しんでる人、泣いてる人のところにイエス・キリストが弟子たちと一緒にやってくるんです。そして近づいてくるんです。ナインのヤモメの箇所です。もう泣かなくてもいいって言って、棺に向かってキリストがやってこられる。で、婦人にもう泣かなくてもいいって言われる、その場面です。ここでイエス・キリストを紹介するって言うと、どういうことだろう。それは結局近づいてくるって、近づいてきてくださる、イエス・キリストがやってきてくださる方。こっちから探しに行くんじゃないんです。こっちにかつら探しに行かないと見つからない神様じゃなくって、この方は向こうから来てくださる。やってきてくださる。そういう方だよね。そういう話になりました。そして今日の聖書の箇所について、私は準備をしていく中でもう一度出会いました。ここにも近づいてこられる神様のことが証しされている。ヨハネが、証しするときにイエス・キリストについて難しい話をしたわけじゃないんです。やってくる方がおられて、いや、イエス様ご自身が、そうできるようにしてくださってるとも言えますけれども、ヨハネの方にやってこられて、そのやってこられた方に対して見よ、世の罪を取り除く神の子羊だって言って紹介してるんです。それが今日の聖書の箇所の場面であります。で、自視化しながらですね、実はこのお方、このイエス・キリストという方はヨハネにとってずっと以前からよく知っているというような方ではなかったようなんです。先ほどその翌日っていう言葉が気になるって言いましたけど、もう一つ気になることがあるんですよ。私が最初に読んだ時にもうマークして、どんなことなの、なんでこんなことしら繰り返されてるんだろうと思ったことがあります。それが26節、まず最初に26節、あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられる、知らない方がおられる。そして、そういうあなた方、知らない方がおられる、あなた方の中にはあなた方が知らない方がおられる。そして31節にはこうあります、私はこの方を知らなかった、私も知らなかったって言ってます。そしてこの言葉がもう一度繰り返されます。33節、私はこの方を知らなかった、 ですね。三度こうやって知らなかった、知らなかった。最初はあなた方知らなかった。で、私も知らなかった。私は知らなかった。私知らなかったって言ってるんですね。これは何だろう、何だろう、どうしてこんなことが言われるんだろうかって問わざるを得なかったです。少なくとも一つ言えることは、ヨハネはまず最初にあなた方は知らないって言ってて、あお前たちは知らないんだ、俺を知ってるぞって言ったんじゃないんです、ね、私も、うん、私も知らなかった、私も分からなかった、私たちの、ところに来てその中にいる方のことが分からなかった、私も知らなかった、どうしても分からなかった、知らなかった、知るっていうのは非常に深い意味でして、信じるとか信頼できるとか、本当に深く信頼関係を持つってことは、この知るってことですね。この方は知らなかった。ある聖書の仲介者が、まあ、この聖書の箇所についての文章を書いておられまして、ここでヨハネが知らなかったというふうに言ってることにはとっても深い意味がある、二重の意味があるって言うんです。どんな意味なのかというと、一つはイエスの栄光ということだと思います。イエスの栄光が分かんなかったっていうような意味が、この言葉の中には込められているんじゃないかというふうに指摘されています。例えば14節には独り子としての栄光という言葉が出てきます。この方は栄光に満ちた方だ、輝いてるね。でもそのイエス・キリストの輝き、この栄光というのは十字架と復活を経なければ分からない。でだからそのことを知らなかったということを、ここでこういうふうな形で語っているんだというのが一つの意味けど、もう一つの意味がある、二つ目がある、これが重要かもしれません。これはイエス・キリストの新しさということだと。イエス、この方は一体どんな方なんだろう。この方は預言者でも王でも祭司でもない。ここに出てくる、まあ、いろんな言葉を連ねてやっとこそ言えるようなお方、まあ、今までだったら、旧約聖書だったら、あの方は預言者だ、あの方は王だ、あの方は祭司だって言えるような人が神様に用いられる存在だけど、イエス・キリストはそのどちらでもない、そのいずれでもあり、そのどちらでもないって言いますか、そんな一言の言葉でくくられない、全く新しい方、今までにない方がここに登場された。天地万物が作られて以来、本当に大変な方がやってこられたんだっていうような意味かなっていうふうに私なりに言い換えると、まあ、そういうことであります。そしてその方がその文章に書かれていた非常に興味深いことがあるんです。それ、この方はその文章の中にコヘレトの言葉を引くんです。コヘレトの言葉の第一章にこういう言葉が出てくるんです。なんという虚しさ、なんという虚しさっていう言葉で始まるコヘレトの言葉なんですけど、その中に8節にこういう言葉が出てくる。何もかも物乞い、語り尽くすこともできず、目は飽きることなく、耳は聞いても満たされない。かつてあったことはこれからもあり、かつて起こったことはこれからも起こる。太陽の下、新しいものは何一つない。こういうふうにコヘレトは言った。でもその人は言うんです。この言葉をひっくり返すようにして、イエス・キリストは来られたんだと。イエス・キリストってのはそういう方だと。何も新しいものなんかない、何も人間を救うようなものなんかない、そう言わないといけないようなところで、でもそんなところでひっくり返すようにして、この人間を救うために神様が来られた方、送られた方がおられる、それがイエス・キリストだと言うんですよ。で、私はあ、そうだなって思うんです。この方ってそういう方なんですね。もう私たちは何にもどこにも救い見出せない、どこにもない、そう思ってるかもしれない、ね、自分の人生も真っ暗だみたいな、この中は真っ暗だみたいな、だけどそうじゃない、そこで言うんです、そこで言うんです、こう来 ってくださってる方がおられるよ、歩いておられる、歩いて私たちの方に向かってきておられる方がある。見よ、この方、この方を、見よ、この方こそ世の罪を取り除く神の子羊だ。そう言ってるのがこの聖書の言葉なのであります。そしてこのところで、まあ、ヨハネが語っているこの呼び名、先ほど言いましたようにこれが最初の呼び名になってるんです。そしてね、私思い出す絵があるんです。一枚の絵です。イーゼンハイムの祭壇画って皆さんご存知ですか。最も残酷なイエス・キリストの十字架の絵と言われる絵です。フランスのコルマールという小さな町、ちょうど関市ぐらいの町にある、まあ、美術館がありまして、そこに安置されているんですね、その絵は。私は、15年前ぐらいにこの絵を見ました。実物をコルマールに行くことができたんです。吉田稔先生が絵に詳しくって行ってみたらいいよって、コルマールだけフランスに私用事で行ったので、その時ここだけは寄ってこいよって教えてくれて行ったんです。で、吉田先生はなんか見た時に熱を出したらしいです、その絵を。私は熱は出ませんでした。ただ風邪をひきました。その絵はどの絵だったかっていうとね、イエス様は十字架に真ん中にダーンって描かれて、かけられて死んでるんです。息を引き取られた後の絵です。そしてまあ非常もうね、非常に残酷な絵でして、トゲが肉体に刺さってるんです。そしてね、腐り始めてるんです、肉体が。死の力によって捕らえられて、そして十字架にかけられたままなんです。でもその十字架にかけられたままのイエス・キリストだけが描かれてるんじゃないんです、この絵には。この絵にはあの右下になりますか、向かって右下にはですね、赤い服を着た人が描かれているんです。そしてこの人は左手に、聖書を開いているんです。そして右手は十字架のキリストを指し示しているんです。こうやって指さしているんです。そしてこの聖書の上、その人の上のところに赤い文字で、文字が描かれているんです。ラテン語で、あの方は栄え、私は衰えねばならないって、洗礼師ヨハネが語ったとされる言葉が語られているんです。そしてヨハネは十字架のキリストを指し示している。そしてそのヨハネの下によく見ると、ちっちゃな羊が、子羊が十字架を背負っているんですね。とても不思議な絵です。そしてこの場面は紛れもなく今日の聖書の箇所から取られた絵なんです。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。私はこの絵の前に立ちすくんで、その日半日過ごしました。テゼ村からドイツ人の牧師に送ってきてもらいました。送ってもらったのも嬉しかったし、その絵と出会えたのも嬉しかったです。そしてもうずっとその絵のところで半日、寒い日でして過ごしました。着いてから、そしてね、その絵はね、いろんな人、いや、もともと雷病院に飾られていたんです。って言うんです。そして要するに雷病を患った人たちはその絵を見て慰められていた。イエス・キリストがもうその体がその罪のゆえに溶けるようになる、腐っていく、そういう体を持って十字架にかかってくださった。十字架にかかってくださったっていうのはそういうことだった。自分たちも許されてる、そういうふうにしてこの絵をずっと見つめ続けていて、多くの人たちがその絵を通して慰めを受けて雷病院で暮らしていったというのです。私は絵の理解とかが十分じゃなく、 本当に吉田稔先生ほど熱が出たりそういうことはなかったんですけれども、でもとても大事なことがやっぱりここにあるんだってことは分かります。そして今でも覚えています。そして何よりもよ、そういう絵を見なくてもこのヨハネによる福音書が私たちにこの絵を描くようにして示してくれている。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。で、ここに救いがあると。この福音書は、ヨハネによる福音書と呼ばれます。今私たちは読み始めているところですが、このヨハネによる福音書なんですけど、もう一つ他の題をこの福音書につけることができるとすれば私は迷いません。この題です。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。実はこれがヨハネによる福音書なんです。そしてこのイーゼンハイムの祭壇画を描いた画家は見抜いてたんです。まさにそういうふうにして生きたんです。最初とこの福音書の最初と最後、十字架の出来事とこの箇所をくっつけて、そして絵に描いたのであります。そしてヨハネ福音書が私たちに語る、どこにどういうこと、いろんなこと語るんですけど、結局は見よ、このことなんです。でそのことをまず私たちが指し示されて、このことを見上げながら生きていく、それが私たちに許されていることであります。この方を見よ、そしてこの方が私たちのところに歩いてこられて、近づいてこられて、でその方を受け入れよってことですね。そういう方がおられる。そのことを覚えて、私たちはこの方をよすがとして歩みたいと願います。お祈りをいたします。父なる御神様、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。自分の方に歩いてこられるイエス・キリストを指し示しながら、私たちにそのように洗礼者ヨハネが呼びかけています。それはこの福音書そのものの呼びかけ、叫び声でもあります。どうぞこの声を聞き取って、私たちが今日この方を受け入れて、このイエス・キリストを受け入れて、イエス・キリストと共に歩みを続けることができるように導きを与えてください。この方のことを知ることは私たちにとって喜びです。この方に近づいてこられるとき、私たちは望みを持って生きることができます。この方と共に歩む歩みを送りたいと思います。どうぞ主よ、お支えください。そしてどうぞ繰り返し、これから御言葉に聞き続ける中で、もう一度この十字架のキリストを私たちが覚えて、あなたを崇めることができるように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。